長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今月はスイッチ OTC 医薬品について、若里土屋薬局の足立光晴さんにお話をお伺いします。足立さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のタイトルになっているスイッチ OTC 医薬品とはどういったものなんでしょうか。
はい、薬局やドラッグストアで一般に購入できる医薬品のことを、英語で薬局のカウンター越しで購入できるという意味のオーバーザカウンター、この頭文字を取って OTC 医薬品と呼んでいます。そしてもともと医療用医薬品として扱われていたお薬で、有効性や安全性などに問題がないと判断され、OTC 医薬品として販売できるように転換した。つまり、スイッチされたお薬をスイッチ OTC 医薬品と呼んでいます。
なるほど。スイッチというのは転換されたという意味なんですね。ではこのスイッチ OTC 医薬品について詳しく教えてください。
はい、スイッチ OTC 医薬品はもともと医療用医薬品として扱われていた薬になりますので、副作用や飲み合わせなどに十分注意する必要があります。他にも生活の注意や実際にその症状に合っているかなどにも注意しなければいけません。そのため多くのスイッチ OTC 医薬品が OTC 医薬品の分類の中で、薬剤師でないと販売することができない、特に取り扱いに注意を必要とする要指導医薬品、あるいは第一類医薬品に含まれています。販売前に購入を希望される方の情報を確認し、書面により当該医薬品に関する説明を行うことが義務となっています。
はい、OTC 医薬品、この分類というのは他にどのようなものがあるんですか。
はい、OTC 医薬品は使用方法の難しさ、飲み合わせへの注意、副作用などの観点から注意を要する順に、要指導医薬品、第一類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品と4つに分類されています。その中で要指導医薬品と第1類医薬品は、先ほどもお話したように薬剤師でないと販売することができず、書面による情報提供を必要とします。さらに要指導医薬品は対面での情報提供が義務とされていますので、インターネットでの販売ができません。第2類、第3類薬品については、薬剤師でなく登録販売者でも販売することができ、書面による情報提供というのも必須ではありません。
いろいろあるということなんですね。ところで、スイッチ OTC 医薬品となった薬というのは、これは医療用としてはもう使用されていないということなんですか？
いえ、スイッチ OTC 医薬品となった医薬品も医療用として現在も継続的に使用されています。
はい、
あくまで有効性や安全性の観点から一般用で販売することも可能になったということであり、医師の診断の上で必要と判断されれば今まで通り処方されます。
同じ薬で医療用医薬品とスイッチ OTC 医薬品、これ違いというのはあるんでしょうか。
基本的にはスイッチしたばかりの薬は医療用と同様の成分構成になっています。
はい、
しかし皆さんもよく知っているロキソニン S を例に挙げますと、
はい、
ロキソニン S プラス、 S クイック、 S プレミアムというように現在では多くの種類が販売されています。 S プラスは 胃に優しい成分を加えることで胃への負担を軽減し、 S クイックは錠剤が早く崩壊する製法を利用し、効き目をより早くしています。 S プレミアムは別の鎮痛成分を組み合わせることで鎮痛効果をより向上させています。このように OTC にスイッチすることで、医療用では行えなかった薬の追加効果や補助を加えることにより、一般の方の様々な症状のニーズに応えられるように工夫されている点が OTC のメリットということができると思います。
なんか使いやすくていいですね。さて最後に、購入するにあたって注意することってありますか？
はい、スイッチ OTC 薬品を含む全ての一般用医薬品に言えることですが、本来の役目は軽度な症状の治療や予防を目的としています。症状が改善しない場合や再発を繰り返す場合、悪化する場合は必ず専門の医療機関の受診が必要です。その判断がしづらい場合は、我々薬剤師に症状と経過の相談をしていただけたらと思います。そして普段医療用医薬品を使用している方は、一般用医薬品の中で使用できない薬がある可能性が出てきます。
はい、
スイッチ OTC 医薬品だけでなく、一般用医薬品の使用される場合でも同じように我々薬剤師に相談していただけたらと思います。
そうした場合にはお薬手帳というのが非常に有効になってきますね。
はい、
はい、ということで、今回はスイッチ OTC 医薬品について、若里土屋薬局の足立光晴さんにお話をお伺いしました。足立さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより、知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。